の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
おい
おい、ちゃんみちょーす。え
あれが飛んでる、あの
蚊
近くで、あのなんていうの、あのヘリコプターが飛んでる。
あマジ事件かな、うん、
事件です。
ちゃんくみチョイス、
はい、
王の男、また韓国だ、珍しくない？
すごい、なんでどうしたのどうしたの。
いや王の男は前も見てたの、昔昔見てて。
王の男ってなんだっけ。
主演がイジュンギっていう。
あイジュンギじゃん、
私めっちゃ好きだったじゃん昔。なんか8年ぐらい前。忘れてって。
そうだっけ、
うん、忘れてて。
イ・ジュンギってもうザ・韓国俳優って顔してんな。
そうだね、でもなんか日本人に似てるって昔言われてて、なんかあだ名が中村さんだったらしいよ。
え誰。中村って誰。
中村っていうあだ名。
、はい、アホちゃいます。
あらすじ言います。
はい、
これはヤフー映画だね。16世紀初頭、地方の旅芸人一座の花形チャンセンと女形のコンギルは一座を抜けて関陽へ向かう。彼らはそこで宮廷をからかった芝居を上演し民衆の心をつかむ。だがある日、王の重鎮に、宮廷で芸を披露し王が笑わなければ死刑だと言い渡されると。
何それ、
意味わかる？
わかんない。
まず、芸人、大道芸人みたいな街中でこうお笑いみたいなのやったり、こう綱渡りみたいなのやったりして、うん、あの人を笑わせて、まあ、おひねりもらうっていう仕事をしてる人たちの一座がいて、その中の花形だったその主人公の男と男、まあ、2人とも男だけど、
うん、
男の役やってる人と女型をやってる、それがイジュンギやってるんだけど、
あーちゃんくみ女型とか好きだもんな。
そう、それで、うん、その二人が、まあその一座の中では花型だったんだけど、その、うん、別にその二人は兄弟でもなんでもないんだけど、まあ兄と弟みたいにすごい仲良くてコンビでやってて、でそのイ・ジュンギがやってる役の方が、うん、なんか何て言うんだろうな、その当時の何だろう、貴族かな、貴族に当たりするような人、うん、お金持ってる人から男性のように扱われてたんだって。
まあそうだろうね、女装してて美しすぎるもんね。
そうそうそう、で何かそれをかわいそうっていうか、それに腹を立てたその主人公の男がもう連れ出してその一座から抜けてもう街中に出てって、でお金を稼ぐためにその宮廷をいじるネタ、その王様の奥さんが元なんか、なんだろうな、なんだろう、メカ、あ違う、もっとなんだったんだろう、あんまこういい出身じゃないんだよね。
ああ、
水商売的な多分。
はいはいはい。
それでそれをいじったりとかして、でめっちゃそれ受けちゃって、すごい人集まるようになっちゃったのを宮廷のお偉いさんに見つかって引っ張って宮廷まで引っ張ってこられて、でもし王様がお前たちのネタを見て笑わなかったらこれは侮辱に値するから死刑だってなって。
そういうこと、だからスリラーっていうあれなの。
スリラー、
スリラーっていうあのくくりになってたよ。
嘘。
スリラードラマって書いてある。
あ、そうなんだ。で芸をするんだけど、あ、もうここからもう完全にネタバレします。
あ、ネタバレします。
ネタバレします。で芸を披露するわけよ、
うん、
でどしもネタだったりするから、もう周りみんな弾いてるの、うん、大臣とかが。でけど王様がすんごい変わってる人で、うん、悪い意味でちょっと狂ってる人だったの、はいはい。そしたらその下ネタ見てめっちゃウケちゃって、結局宮廷に残って専属のお笑い芸人みたいになるわけよ、大道芸人みたいな。
へ、
定期的に
ディスってんのね。要はディスってるネタなのに。
そう。
へえ。
でなんかその宮廷で定期的に芸を披露させて喜んでるっていう。
へ、
でそしたら芸を披露していくうちに、うん、王はその女方のコンギルのことをめちゃくちゃ気に入っちゃって、
うんうんうん、
でなんかなんだろうな母性みたいなのを求めるようになるんだよね、うん、別になんかその男女の関係とかっていうよりは、うん、部屋に呼んで一緒に遊びたい、
うん、
その関係性もちょっと歪んでてちょっと怖いんだけど、
あ
ただただ部屋に呼んで遊んでほしい、一緒に遊んでほしい、なんかなんて指人形とか影絵みたいなので遊んでほしいみたいな、
怖
っ。けどそうなった王様がそうなってしまったことにも理由があって、
うん、
生まれた時からお母さんと離れ離れにされて、
かつ
お母さんはなんか変な死に方をしてるんだよね、
うん、
で母からの愛情を受けて育たなかったからもうすごい歪んでて、
うん、
ちょっとなんか
王様とか宮廷ってあるもんね、それが。
そうそうそう、でなんかそういう心が欠けてしまってるっていうことにコンギルは気づいて、なんかあんまり拒否できないでいるんだよね、うん、別にまあ何されるわけでもないしね、呼ばれるだけだから、まだね、そう。けどその兄貴分だったその主人公の男はそれを見て、ま、なんかあんまいい思いしないわけ。
そうだよね、
せっかくで、うん、それをさ、させないために出てきたのにまたお前はそういうことをさせられてみたいな。でもコンギルはそれをちょっと肯定しちゃってるところもあるから、二人の仲もちょっとギスギスしてきてみたいな、
うん、
でそんな中その宮廷の大臣が、
うん、
なんて言うんだろうな、その他の大臣の汚職を暴くような内容をその芸人たちにやらせて、どんどん首なんて言うの組織をきれいにしていこうっていう、もともとその魂胆があったの。でそれを実行するんだけど、王様歪んでるからさ、すぐ殺しちゃったりするんだよね。でなんかでそのなんていうの、汚職を暴いて悪い交換を罷免していくんだけど、そんな中で最後の大仕事として、その王様のお母さんがなぜ死んだのかっていうのもその芸でやらせようとすんの。結局、
それ一番やっちゃいけないやつじゃん。
そうそうそう、なんか父親が交換の側室、本当のお母さんじゃない側室たちにそそのかされて、あいつ悪いやつだってなって、
うん、
奥さんに毒持って殺されたっていう秘密があったんだね。それをゲイで、
さすが韓国
でゲイでそれやらされて、
いや
本当はみんなやりたくないの、そんなこと絶対事件になるから、うん、あの女王様殺しちゃうしさ、その人、
うん、
その人をだからやりたくないかったんだけど、これを最後にしようって言って、これやりきったらもうこの宮廷出ようってなって、
うん、
でやるんだけど、まあ、その場で殺しちゃうみたいなことにもなって、
うん、
で王様にもなんかもうここを出たいって言っても、王様はもう完全に依存しちゃってるから、母親の代わりにしちゃってるから、コンギルのことをもうなんかちゃんと役職も与えるからもういてくれみたいな感じですがられて、で最後にで結局いなきゃいけないことになっちゃうんだけど、
うん、
でその役職が上がったお祝いとして狩遊びっていうのをね、
うん、
その芸人たちとその王様と高官の人たちでやるんだけど、狩遊びってただその森の中で狩りに見立てた追いかけっこ、
狩
遊び怖くない？その身分のさ、芸人たちが動物に扮して追われるっていう鬼ごっこっていう体だったんだけど、本当に高官の人たちが芸人たちを殺し始めるの。
もうさ、もうあれと一緒じゃん、なんだっけ、ドゥオアダイじゃんノットオアダイか。
でどさくさに紛れて、それは最終目的はコンギルを殺すことなの。その王様がさ完全に依存しきってるから、
あ
し、あのそのね、腹いせもあるし、もう自分たちも悪いことしててさ、このままだと暴かれちゃうかもしれないから、で殺害を企てるんだけど、間違えて違う仲間の芸人が殺されちゃって、で王様はそれを知らなかったの、本当に殺しがあるっていうことを。王様はコンギル大好きだから、そしたら王様がめっちゃキレちゃってまた殺すわけよ。 もう何なのっつってめっちゃ人死ぬのでどんどん人が死んでいってで、
うん、
人殺すたびに王様もやっぱり狂ってって、
うん、
でその王様の奥さん多分元娼婦もコンギルに対してすごい嫌な気持ちっていうか嫉妬するじゃん。
嫉妬してんのね。
そう、それでその人が裏で手を回してコンギルをなんていうの追放しようとするんだけど、うん、殺そうとしてするんだけど、それが結局その兄貴分だった主人公の男の人がかばって自分、うん、その人が拷問に遭うっていう、で打ち首ってことになるんだけど、なんか最終的に一番最初にここで芸をやれって言った大臣いるじゃん、その企ててたそのなんていうの汚職を全部暴こうとしてた人がその人を逃がしてあげるんだけど、結局残ってそのなんていうの別々にならないコンギルと別々の道は考えられないって言って残って、でなんだっけな、あそう違う違う、その主人公の人は、
うん、
逃げようとするんだけど結局捕らえられて目を潰されちゃうんだ、
う
ん、両目を潰されちゃって、そうするともう芸できないじゃん、
もうちゃん首が目を潰されちゃうんだって普通に言うっていう
目潰されちゃって
謎のテンション、
もう芸ができなくなると、
うん、
でそれを嘆き悲しむんだけど、でそれを見たコンギルもすごいショックを受けて自分のせいでそんなことになってしまったって悲しいんで自殺未遂するの
ねえそれ本当に一個の映画の話ドラマや
で、もう終わるよ、もう終わるよ、
ドラマの話やん。
でその目つぶされた主人公は、王の命令で目つぶされて前も見えないのに綱渡りしろって言われるの、人の前で、みんなの前で。そしたら本当芸を始めて、もう目が見えてるかのように綱渡りを始めて、もう満身創痍なのにね。で今まで芝居するのがすごい楽しかったと、芸をすることが本当に楽しくて、たとえこんな運命で、その芸人なんて身分の低いさ、そういうなんていうの、身分の低い人たちで、だからこそそういう目に遭ってるんだけど、生まれ変わっても芸人になりたいって言って、でそしたらコンギルも最初は外から見てたんだけど参加して、自分も芸人になりたいって、一緒にまた芸をしたいって言って、二人がねこのなんていうの縄の上を渡ってて、最後にパーンって舞うんだけど、パーンって舞った瞬間にクーデターが起こってすごい大群が宮廷にうわーって押し寄せてきて、多分みんな死んだ。
ねえちょっと待ってちょっと本当すいません、本当申し訳ないんですけど、イカれてますよその映画
全員死んだあちなみに大臣も自殺した
もうさイカれてるよ。よくそんなさストーリー思いつくよね。
ねえ、いやなんか韓国ってドロドロが得意って聞いてはいたよ。
うん、
でも私見たことなかったから、さ、クンとか有名になったよね。ミヤって書いてクン、ね、そうそう。そういうのとかさ見たことなかったけど、あこれかって思った。なんかなんかみんながみんな誰かに嫉妬したりさ、歪んでたりさ、うん、悪いことしてたりさ。
でもそれをさ3時間ぐらい、まあ、長くても2時間半ぐらい見てりゃ済むけど、
うん、
それドラマ手出しちゃうと、ほんとすごい40分を10話とか40分を15話とか普通に見させられるから、そのエンドレス嫉妬
息つく間もなくないそれ
いやほんとね天才だよね、韓国ドラマとか韓国映画のそのドロドロの描き、
なんか日本でやってもちょっと違うんだよね、なんだろう、
容赦なくドロドロだよね韓国って。なんかベターにドロドロじゃない、なんか
そうだね。でもさ絶対日本だってさ絶対そういうのあったじゃん、その男の嫉妬みたいなのとか、それこそ戦国時代とかさ、能力の差もあったわけだし、身分の差もあったわけだし、でもなんかそこをメインに描いてるのって少ないよね。
なんか露骨にドロドロにするよね、韓国ドラマって。なんか日本のドラマってさ、うん、なんかこう露骨に描かず、あのよく考えたらそうだなとかさ、うんうんうん、なんかこれは陰湯だなとかさ、
あ、確かに確かに、察してみたいなね。
そうそう、うんうん、あのなんか 直球では描かなかったりするけど、うんうん、韓国ってもう全て直球で、あのドロドロを描き、
すぐ嫌がらせするもんね嫌い、嫌がらせみたいな
大体あの階段から突き落としますよ妊娠してる人を階段から突き落とすの大体得意だから、あと交通事故に合わせたり
はいはい、はい、
あの本当にねベタなね、あの嫌がらせをするんですよ。だからでも日本の場合は陰湿な嫌がらせとか多いのかもしれない、わかんない、それが事実やフィクションの話だから、
そう、そういうのがウケるっていうことだよね。
ああ、そうかも、
実際そう、そうだ、別にこれさフィクションだからさ、
うん、
その実際そうだったわけじゃないけど多分そういう描き方の方がウケるってことなんだろうね。
ちなみにね、こちらの王の男は、うん、2005年ああそうだね、2005年に公開されたんですよ、韓国で。
うん、
で累計1230万人を動員したヒット作となったんだけど、
うん、
この記録はあのこの前ちゃんまいが紹介したグエムル、ハンガンの怪物に抜かれるまで、うん、韓国における観客動員数の最高記録だったんだって
。へえー、マジ、
うん、すごい、すごいね、10年以上、10年以上この王の男が韓国 の、うん、あの最高観客動員数だったの。
へえ、
なんかグエムルに抜かれたんだね。
なんでだろうな。まあとにかくでもイジュンギがめっちゃ綺麗だった。なんか男なんだよ、うん、全然男なんだけど、ガタイもいいし声も低いし、
うん、
けどなんか妖艶っていうか、
なんかイジュンギブームだったから、うん、それにあの合っちゃったのかもね、そのブームに、
うん、
その時期。
しかもなんかのインタビューでこの一個前かなんかでこけちゃったんだって、映画かドラマかで。それでなんか起死回生っていうか、
じゃあ気合入ってたんだね。
多分気合入ってたんだなと思って。
まあでも今話聞くだけで、うん、あらすじをさ紹介してもらった中でさ、うん、もう本当詰め込みすドロドロの詰め込み
そうだね、
ドロドロの玉手箱だったじゃん。
そう、玉手箱やだっただ
ってこれさ、衝撃なのが今の話はさ、うん、あの120分ぐらいってことでしょ
もう駆け足で嫌がらせみたいな、う
ん、衝撃すぎるよ。
いや、ほんとね。あ、いいお時間なんで、こんなところで、
はい、
はい、
皆さんもどうぞ。